イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
はい、どうも岩崎です
。卵、牛乳、それから何？
スタミナ源太でサミットになりました。
やった、
池田です。
スタミナ源太、
はい、
青森、
青森のかな、あのタレ総選挙で1位を取りました。
結構前の話ですよね。
結構前と、ね、一月ぐらいですけど、やっぱあのさらっとスーパーで買えるのも嬉しい。
あ、買えるんですか。
今買ったって話でした
でしょ。いやいや、さらっと言ってもそこら辺で売ってます
から。だからサミットに売ってたって言ってんの。
でも俺売ってんのスーパーで見たことないし。
だから俺が買ったんだっつってんの。
さらっとしてないんですよ。
さらっとしてるでしょ。
さらっとサミットに買えるってさらっとしてんのかな。
サミットってごくごく近くにあるスーパーね、
はい、そうなんです
けどね、
買えたことない。買いたいですよ。
だからびっくりするかなと思
って。スタミナ限定で、そうですね、買いたい。
はい、はい、じゃあね、はい、ということで、
はい、妄想種ラジ会議だから、はい、まあこの1週間とかも含めてですかね、いろいろイベントに限らずアイデアとして思い浮かんだものについて、紹介していこうかなという。
僕ね、やっぱり、ね、はい、医療改革が必要だと思うんですよ。
重いテーマ
ということで、
はい、
いや最近こう病院いろいろ行ったりするんですけど、
へえ、
なんか自分のカルテとかね、
はい、
レントゲンとかね、
はい、
もうバラバラじゃないですか。
それぞれの病院に行って、
はいはい、でも面倒くさいんでし
ょ、はい、まあ、薬手帳みたいなね、お薬だったら、ね、
薬手帳って今時さ、はい、薬手帳とかないでしょ。
あれみんな持ち歩いてるのすごいですよ、ね、
薬手帳ありますか。いや忘れました。
そうそうそう、
じゃあこれ貼っといてください。
そうそうそうそう、
そんなことしてらんないじゃないですか。
すごいですよ、
バラバラ。
アプリでいいのにと思いますよね。
でしかもね、はい、ご飯とかも、はい、なんか食べたり食べなかったりとか、
はい、
いろいろ問題も起こるし、
はい、
なんならの糸井重里とかもさ、はい、あの排泄物を記録する手帳みたいなのをアプリで出したりとか、
はい
ろいろ、
はい、
あるわけですよ、自分の体にまつわる何か。
そうですね、
だけどそれもね、バラバラにするのがもうめんどくさくて。
すごくわかります。
もう一個にしてほしいと、いや一個にしたらいいじゃないかと、
おお
いうのが、うん、あの、もうでもこんなこと誰でも考えてるんだろうけど、
そうですね、誰がやるかって話
ですね。誰かが やってほしいなと思って、
誰ができるかって話ですね。
それが本当に全部まとまったら、
うん
うん、何かのきっかけで風邪ひくとかさ、
うん、
全部分かりそうなもんじゃないですか、
うんうんうん、
耳がどうとか喉がどうとか、でもなんかそこにだから、カラオケボックスとか経験してて、
はい、
歌いすぎたら翌日喉が痛いみたいな、
は
い、全部分かっちゃうわけ。
おーおーおー、
もうそうしたら監視社会
だマイノリティリポート
で。もそれあると便利かなって思っちゃう。
あ、これなんかアップルとかグーグルとかやろうとしてるところはそこなんですか、ね、
どこまで個人情報を人に出すかとかいうのはありますけど、なんかそういうことができたら、なんていうかな、よく天才みたいな人が、もう僕は同じ服だけ着たいんです考えることは何とか減らして着たいんです
ジョブス
ですね。そうしたらその自分の健康に関する情報はもう人任せでよくて、
なるほど、
どこで何食べるとか、
うんうん、
もっと肉食べましょうとか全部
言ってくれる、
言ってくれるから、
おうおうおう、
食べることももう極力考えなくて済む。
なるほど、
自分のやりたいことだけ考えられる。
いいけど、すげえ甘やかされた人間がそう
そうそう、もうずっとあのもてなしやネズのプロデュースのことだけ考えられるんですもう飯のことが何も考えずに、
はい、ピクサーのアニメでそういうディストピア感のある映像見ましたけど、なんか哺乳器みたいな人間が入ってて、そこで全部管理してくれて、食事も健康管理も全部してくれて、そこでずっと見ていて、なんか好きな映像とか見てるんだって。
そこで、はい、そのアニメとかだと、
はい、
何もしないでチューブに繋がれてるってなるんです
よ。
だけど別に、はい、いやもっと楽しい、
うんうん、
なんかドロドロになってあの、
はい、
ドブ川に入るとか、
はい、
そういうことも込みでできないかなとか思うんですけど、
はい、
だからもう難しいのかね。
難しくはないんですよ、どこがやるかじゃないかと。
せめて病院の情報ぐらいはつなげてほしい。
そうですね、できる話ですもんね、
本当に面倒くさい。
多分そこら辺ってそれぞれの競合同士があるから、こっちの情報をあっちに知らされちゃ困るとかいろいろあるんですよね。
まあまあ確かに、でもどこか1個がやるってなったら絶対なんかやるよ、
う
ん、
そうですね、1
個もうだから日本政府がまずさ、はい、なんだっけマイナンバーみたいなのがも
う
はちゃはちゃだから、はい、あれ踏みると期待できないよ、はい、
そうですね、マイナンバーで
アプリは絶対処理したくないもん、
そうですね、最悪ですよね、情報ダダ漏れみたいな、どんだけ流出してるんだよ、
まあ、そんなねことは僕は思ったりしますけど、
壮大なこと考えましたね、僕ものすごく小さいことを考えていて、はい、結構イベントとかやってるのも人と人をつなげたいっていうのがあるんですよ、
はい、出会い系ね、
出会い系って言っちゃうと
やらしい、
やらしい話とかになっちゃうから、
お見合いおばさんでしょ、
お見合いとか仲人になりたいおばさん、
そういうのって興味あります
か、仲人は興味あるね、人と自分の作った場において人と人とのつながりを作って、それが結婚したりとかそこから子供が生まれたりしてすげえ幸せだろうなって思って、なんか化学反応じゃないですけど媒介になりたいって思うよ、ずっと
そのさ、
は
い、いやそんなリアルな話じゃないかもしれませんけど、はい、あんまりこう後ろから背中を押すみたいなことすると、
はい、
やめてくれよみたいなさ、
はいはいはい、
いい俺はいいよみたいなさ、
はい、
そういうリアクションを受けそうな気がするじゃん、
なのであくまでそこを表には出さずにただただ場を設けるじゃないですか、
でもそれだけじゃなかなかくっつかない、
そうなのでそこら辺をいかに自然にかつこうなんだろう強制をする感じじゃなくやるかっていうところがそのファシリテーションとかイベントの申し方のあれなんですよ、
いやそのテクニック今磨いてらっしゃる、
磨いてるというか今休んじゃってるんでね、だんだん落ちてきてますけど、でもそうです、そこら辺を
そのお見合いおじさんになり なりたかった
お見合いを、いや昨日はだから男女のつながりだけじゃなくって、もちろん新しいことを始めるっていうのは仲間作りもそうだし、
人間と人間の絆が一番やっぱり大きなエネルギーになりますから、
すげえ思ってもないことを今口がひん曲がりになっちゃうよ、喋ってたのすごかったね、
そうかやっぱり分かるわ本当に、
そうだ絶対嘘でも一理はありますね、そうですね、一般論としてそういうことを言う人はいますね、
なるほどね、
はい、そういうつながりを作るために僕が考えたのは音声だけのオンラインマッチングアプリを作るみたいな、
もうちょっと聞こう、
はい、今、それこそ、お見合いとかペアーズとかなんか出会い系のアプリっていっぱいあるんですよ、
一回も使ったことないですけど、なんか知ってますか、
いや、ね、例えばペアーズってアプリだと、ペアーズよ、Tinder の方がいいか、Tinder の方が分かりやすいですね、Tinder っていう海外製のアプリがあって、そこをパッと開くと、なんかいろいろ自分の中で条件を決める、それは例えば、なんかどういう仕事をしてるとか、どれぐらいの年齢層とか身長とか、そういうので、なんだか、条件をつけて検索をすると一覧で女性の顔が出てくる、
あ自分が男だったら、はい、まあ、性対象を決めるところ、
はい、そうですね、ジェンダーのところも選択して、その自分が選択した人たちは何だ、その中で選択していくんですよ、顔と一応簡単なプロフィールがあるんで、簡単なプロフィールを両方参照しつつ、左側に行くとスルーで右側に行くとお気に入りみたいな、
スワイプで、
そうなんです、そうなんです、
瞬間的に
スッスッスッスッ、
でもそれもうほぼ顔写真ぐらいしかないんでしょうね、
顔写真プラスなんか自分の好きな景色とかの写真とかを追加で載ってる人たちがいます、
写真だけなんです
か、基本写真とあとテキストで、なんか簡単な、それこそさっき言ったみたいな身長とかの色とかどういうものが好きですっていうものが並んだりするんですけど、それをどんどん選択していくっていうのがマッチングサービスってあるんですよ、でもそれは顔を見るじゃないですか、
いや顔ですよ、
顔でしょ、
顔です、
もう顔プラス顔8割の多分ちょっと2割ぐらいプロフィール見てみたいな判断じゃないですか、
プロフィールもほぼゼロ
になっちゃうんですよね、顔が OK でも OK になっちゃうんですよね、そこをクリアするため、クリアするっていうか、
そういうのすごいね、ほんとね、
すごいんですよ、
まあでもこういう話をしていくと、うん、結局 Facebook に行き当たるんだと思いますけど、
ね、Facebook も元々そうですよね、
でね、映画でもそれ知りました、
そうですね、いや本当だからそこら辺から始まって、あの技術が日本でも一回流行ったんだけど、それがアプリとして終わっちゃって、で海外で Tinder になって、Tinder からあのローカライズして日本版のものがどんどんどんどん生まれてるらしいんですけど、
で岩崎さんは、
はい、それの音声版だけ
見るのが、はい、ちょっとチェックするのが写真ではちょっとおかしい、はい、これが声になったんです、
声になった、なので、あのさっき言った一覧で出るものはテキスト情報だけです、 テキスト情報でプロフィールだけは書いてある。
そうするとテキストでもう選択しなきゃいけない。
そうなんです。この人面白いなとか共通の趣味あるなとか、あ自分の好みの体型だなとかっていうものを見て選択し、でそれで互いに両方ともがマッチングする。ここまで一緒ですよ、既存のサービスと。そこマッチングしたらば、
さっきの写真のところちょっと気になる、うん、そこ写真は載せない、はいはい、テキストだけど直感的に分かんない。
直感的にあこの興味とか、あと文章をちゃんと書いてもらう、文章のセンスまで見る
んです。そんないっぱい見てたらスワイプできないじゃん。
いっぱい見てても
ピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッ
ピュッピュッピュッ感覚をなくすわけです。
もうでもいっぱい出てくるよ、
読んでじっくり読んで、だからもうピュッピュッしたい、ピュッピュッしたい人たちは、はい、写真系のサービス使ってもらえばいいんで、そうじゃなくて、
じゃあ昔の中身、昔の文通コーナーみたいな。めっちゃ
パソコン通信
よくわかんないけど、
ジャンプの最後のコーナーみたいな感じですよ。
ちっちゃいやつで、
ね、ちゃんとこう短いセンテンスで笑い取れるなこの人とか、文章もその漢字の使い方が美しいんだとか、
ちょっと話の途中で恐縮だけど、もうそこで結構センス問われて怖いね。
そうそこのセンスも含めて見ていただいた上で制約した先では音声で喋れるんです。
スカイプそのさっきのサービスは、はい、顔写真が良かったら、はい、メールの方が
来ちゃうんですよ。
あ、じゃあテキストメッセージとかもね。
そうです、そうです
。あ、じゃあ顔写真はないけれど、はい、いきなり生声が聞けるっていう、そう、いやらしい、
いやらしい、いやらしいサービスで、いやらしいサービスじゃないですよ。何言ってんですか、
自分で言った
そういう、そう、音声で会話して、だんだんだんだんその素性というか、マークしていって、あいいですねってお互いになったらば、実際に会えるとか、そういうサービスが、昔、まあ、ダイヤル Q2 っていうサービスがあって、それも多分、もっとでもあれは、あれですよね、風俗寄りの話ですよね、多分ね。
そんなことはないですよ。
あ、本当ですか。
ちゃんとそんなことはないですよっていう体で、はい、いろんなサービスがありました。
なのでまあまあまあ近しいサービスがかつてはあったんだけれども、今ってあのオンライン通話とかがスカイプとかグーグルのハングアウトとか無料でできるサービスもできてるんで、
声が聞けるのはどうなんですか。サムネイルで、
あ、いいかもしれないですね。押したら
岩崎です。
岩崎です。
岩崎です。岩崎です。岩崎です。
俺ばっかりで
もサンプルの声はいろいろバリエーションは、
なるほどなるほど、
まあいいです、ね、そんなにない方がいいでしょう。
いいですね。でもそういうのね、うん、声フィッシュとか飲ますからね。
そうだ
ね、はい、これはいい。
そうすると声に自信のない人間とかつらい。
え、岩崎です。でもその声が逆に好きって人
もレアでしょ。
レアでもまあそこがつながればいいかなっていう、そういう美醜にね、とらわれない、今の顔面評価経済にとらわれない新しいサービスみたいなもの
を、なるほど、
生み出せればいいなってい
う。まあまあでもあれですよね、はい、オンラインロールプレイゲームとか、
はいはい、そうですね、
インターネット上で顔を全く
合わさずに、はい、
まあ、あれはあのテキストでね、はい、やり取りとかしますけど、はい、そういうところから、まあ、新しい人間関係ができるっていうことも少なくないですから、うん、でもここに音声的なね、
はい、
要素で何かできないかっていう。
でもオンラインゲームも音声で会話とかできるんですか。
FPS とかだとね、
はい、
でも知らない人と音声で喋れるのかな。
あ、どうなんだろう。そうか、そういうわけでもないのかなって、
まあ、それもあるかもしれない。
でもそういうのを実現してるんだったらば、セカンドライフ的な世界観の中で音声で話して、なんか気があったんだよとか、そういうの
もあるよね。イベントとかでも、
うん、
ダイアログインザダークっていうのもありましたけど、音声だけで会うっていうのができたら面白いです。
面白いです。ダイアログインザダーク行ってみたいですよね。すごい興味ある。
スカイプとかで打ち合わせするとかもある、
はい、
ただまあそれはそれであるんだけど、
はい、
もういるんだけど、みんな、
はい、
でそこでみんなで本を紹介するっていうことになってるんだけど、
はいはいはい、
誰も見えないっていう。でも息遣いとかも分かるでしょ、
はいはいはい、
だからそういうのはやっぱスカイプよりはちょっと生々しくもあり、
なるほど。
でも真っ暗だから、
うん、
ね、結構真っ暗って難しいんですって。
あ、だから
見えちゃうんだよね。僕ら
老和の人たちがやってらっしゃるんですよね。
アテンドはそういう人たちがやってらっしゃるんですけど、完全な真っ暗な部屋に作るのは難しいんで、うん、
近く
ね、そう、普通のイベント会場でそれやるの難しいとは思うんですけど、うん、なんか暗闇レストランとかね、
はいはい、
あったりしますけど、
ありますあります。
こういう音だけの情報とかで楽しめる場所なんかは他にもあってもいい、
うん、まあ、なんか僕たちはラジオ好きだからこういうのができるんですけど、
いやいやいや、もうそんなことないから
変な声になったから
ね、声に自信があればいい、
ね、本当ですね、声で評価される時代というのもなんか来てもいいんじゃないかなって、
まあ、もっとね、他にね、いろいろなバラバラでね、あっても面白い、
はい、面白いかなと、新しい評価軸ね、この先週話しましたよね、そういえばね、新しい物差しを作ればいいんじゃないかみたいな話してたんで、
はい、
声質っていうのも一つの新しい物差しかもしれないですね。
なんかすごい自信があるみたいに聞こえます
ね。わかんないです、新しい物差しとして捉えていけば、僕じゃなくって新しくこう日の目を見る人が出てくるんじゃないかなっていう。
ありがとうございます。もうクリス・ペプラーが全部その市場を取ってる気もしますけど。
クリス・ペプラーが、ね、見た目もいいから。
そうですか。まあまあ負けず嫌いな岩崎さんと。
負けず嫌いじゃない。僕はつながりを作りたい岩崎さん。
全然負けても構わない池田でお送りしました。
はい、ということで、
はい、タネラジ、
はい、以上でございます。ありがとうございました。
また次回。